市民交流センターだより、第38号、令和6年10月発行。説明。これは、A3、横、モノクロ、両面、二つ折りのリーフレットです。説明終わり。発行、堺市立健康福祉プラザ、市民交流センター。郵便番号、590-0808、堺市堺区朝日ヶ丘中町4丁3番1号。電話、072-275-5017、ファックス、072-243-0330。2024年制作。判例。1、4ページに分かれています。2、音声化の際に説明を加えています。3、目次を作りました。タイトルの前に二重丸をつけています。判例終わり。目次。二重丸、春のプラザ祭り、1ページ。二重丸、市民交流センター、2ページ。二重丸、受産活動支援センター、3ページ。二重丸、研修室、クラフトルーム、クッキングルームの使用について、4ページ。二重丸、プラザの事業をサポートしていただける、ボランティアを募集しています、4ページ。二重丸、利用者の声、4ページ。二重丸、堺市立健康福祉プラザ、4ページ。目次終わり。1ページ。市民交流センターだより、第38号。市民交流センター、受産活動支援センターが開催する教室、講座、イベントの情報をお届けします。二重丸、春のプラザ祭り。4月20日土曜日に、春のプラザ祭りを開催しました。お天気にも恵まれ、たくさんの人にお越しいただきました。健康福祉プラザを知っていただく交流事業の一つとして、このイベントを開催しています。バリアフリー映画の上映会、創作コーナー、販売コーナー、体験コーナーなどを皆様に参加していただくことで、健康福祉プラザをより身近に感じていただき、障害のある人ない人の相互理解の向上を目的としています。主なメニューとしては、トレーニングプログラムの体験会、キッチンカーと屋台、お遊びコーナー、簡単、楽しい、認知エクササイズ、聴覚サポート機器体験などを行いました。また、第13回堺市受産製品コンクール堺市長賞授与式を行い、受賞された障害者事業所の方々には、大変喜ばれています。12月にも、障害者週間フェスティバルを開催します。多くの方に楽しんでいただけるような企画を考えていますので、ぜひご参加してください。写真6枚。説明。写真ごとに、タイトルが書かれた付箋が貼られています。1、トレーニングプログラムの体験会。体育室で、老若男女が椅子に座って、ストレッチをしています。2、キッチンカーと屋台。屋外で軽食が販売されています。3、お遊びコーナー。車椅子に座った人が輪投げをしています。4、簡単、楽しい認知エクササイズ。高齢男性と職員が部屋でパソコンを見ています。5、聴覚サポート機器体験。展示された様々な機器の前に、たくさんの人が集まっています。6、第13回堺市受産製品コンクール堺市長賞授与式。賞状や盾を手にした受賞者が並ぶ記念写真です。説明終わり。写真終わり。2ページ。二重丸、市民交流センター。市民交流センターでは、より多くの市民の皆様に気軽にご参加いただけるように、陶芸、絵画、料理、写真、園芸などの教室を実施しています。ワクワクサマースクール。8月3日土曜日に、 小学生を対象とした障害理解を促進する目的で、ワクワクサマースクールを開催しました。小学2年生から4年生の計13名にご参加いただき、パラリンピック種目の車椅子バスケットボールとブラインドサッカー、マルアールの2つのプログラムを体験していただきました。車椅子バスケットボールは、車椅子バスケットボール専用の車椅子に乗って、操作の方法や車椅子に乗りながらのプレーの方法を教わり、決して難しいことではなく楽しいスポーツであることを学んでいただきました。また、障害のある人もない人も、同じ車椅子に乗ってプレーをすることで、喜びも悔しさも一緒に味わえることを体感していただきました。ブラインドサッカー、マルアールは、視覚障害者が行うサッカーです。アイマスクをして視覚情報がない中でのサッカーなので、最初は不安そうな参加者もいましたが、日本ブラインドサッカー協会からお越しいただいた講師の皆さんの丁寧な指導のおかげで、アイマスクしながらドリブルやシュートにチャレンジしました。アイマスクをしていると、一人では難しいこともありますが、周りの人と協力すれば一緒に楽しめることを学んでいただきました。参加者からは、全部楽しくてもっとやりたかったです。今日はありがとうございました。障害があってもみんなで協力するとできる。などの感想をいただきました。体験を通じて障害を知ることによって、障害のある人もない人も協力し合うことで、共生社会の実現につながることを理解してもらえたらと願っています。写真2枚。説明。1、車椅子バスケットボールの専用車椅子に乗った子どもたちが、講師の周りに集まり、説明を聞いている様子です。2、アイマスクをしてサッカーボールを蹴る子どもたちと、それを見守る講師の様子です。説明終わり。写真終わり。新規教室も続々企画中。新しいことにチャレンジしよう。市民交流センターでは、障害のある方ない方が教室を通して、交流しながら楽しんでいただける教室を年間多数開催しております。陶芸、絵画、書道等の文化、芸術系の教室や、パン、お菓子、料理等のクッキング系の教室、プリザーブのフラワー、タイルクラフト等のクラフト系の教室等、好評をいただいています。今年度下半期では、つまみ細工教室、グラスアート教室の2つの新規教室を開講予定です。つまみ細工教室は、布生地をつまんで折りたたみ、花などの形を作る日本の伝統工芸です。伝統工芸イコール堅苦しいものではなく、より身近に簡単に体験していただけます。グラスアート教室は、特殊なカラーフィルムを土台に貼り付け、鉛の線、リード線でデザインを描いて仕上げる、簡単で安全な工芸です。ステンドグラスのような素敵なインテリア作品が作れます。知りたい、興味がある、という好奇心を駆り立て、いろいろな新しいことに挑戦したり、気分転換していただき、皆様の日常生活の豊かさの一助になればと思います。また、教室参加者からは、作品を作るだけではなく、共通の趣味で出会えた方がいて、嬉しかった。久しぶりに笑顔になれた。などと感想をいただき、交流の場ともなっています。人と人との出会いは、感じるものや得るものがあり、それが、人を穏やかにしたり、癒すことにつながるのだと感じます。今後も、そのような機会を提供できるよう、皆様に楽しみながら交流できる教室を企画開催しますので、ぜひご参加ください。写真2枚。説明。1、つまみ細工。6枚の花びらで形作られた花に、2枚のリボンがついた。つまみ細工の作品2つが写っています。2、グラスアート。ウェルカムの文字の周りに、 グラスアートのデザインが施されたプレートが写っています。説明終わり。写真終わり。3ページ。二重丸受産活動支援センター。障害のある方が福祉施設で取り組む、ものづくりや作業のことを受産活動と言います。映える。商品写真の撮り方セミナーを開催。受産活動支援センターでは、福祉事業所で受産活動に携わる職員の皆様を対象に、年2回、セミナー、勉強会を開催しています。昨今、製造されている受産製品をネットショップへ出品したり、SNS 等で紹介している福祉事業所が増えていますが、その際には、写真の見栄えを良くすることが大切になります。そこで、プロカメラマンを講師に迎え、スマートフォンのカメラで商品写真を上手に撮るためのポイントを学ぶセミナーを開催しました。前半の講義では、光の加減を調節することや、構図を意識することが大切であること、使用している時のイメージが伝わるように撮影する必要があることなどを教えていただきました。後半では、それぞれ持ち寄った受産製品を実際に撮影しながら、講師から具体的なアドバイスをいただきました。参加された皆様からは、撮影時の工夫などがわかり、大変参考になった。丁寧に教えてもらえたので、わかりやすかったといった感想をいただいています。参加された皆様には、写真を通して、今後も受産製品の魅力を、多くの方に発信していただきたいと思います。写真。説明。受産製品の前で、スマートフォンを手に持つ講師を参加者たちが囲み、熱心に説明を聞いている様子です。説明終わり。写真終わり。各区のネットワークによる展示販売会を開催中。堺市内の各区には、福祉事業所等の皆様が集まり、活動されているネットワークがあります。そのネットワークによる活動の一環として、障害福祉への理解促進等を目的とする受産製品の展示販売会が、各区役所で定期的に開催されています。その取り組みを、もっと多くの人に知ってもらうため、昨年度の後半より、各ネットワークの皆様に毎月順番にお越しいただき、こちら健康福祉プラザでも展示販売会を開催していただいています。当日の準備や販売には、実際に製品作りに関わっておられる障害のある方々も積極的に参加されています。来館されている皆様からは、毎月楽しみにしています。このような販売会が各区役所でも行われているのを初めて知りましたなどの声をいただくことがあるほか、次はいつ開催されますかといったお問い合わせをいただくことも増えてきました。また、参加されている福祉事業所の皆様からは、来館されている方々が、いつも好意的にお声掛けくださるので気持ちよく販売できています。お客様も多いので、また呼んでくださいといった感想をいただいています。今後も継続することで、受産製品の認知度向上や販売機会の創出、障害のある方々の社会参加の促進等につなげていきたいと考えています。写真。販売会の様子。説明。クロスをかけた長机の上に、多数の受産製品が並べられ、その前に多くの人が集まっています。説明終わり。写真終わり。4ページ。二重丸研修室クラフトルームクッキングルームの使用について。市民交流センターでは研修室などの貸し出しを行っています。障害の有無に関わらず、どなたでもご利用いただけます。研修室。大研修室、研修室、A から D の5つの研修室があります。全室で無線LANを完備し、付属設備として、 プロジェクターとスクリーンが利用できます。また、大研修室と研修室 C には音響設備があり、マイクも利用できます。付属設備は有料。利用例、研修、オンライン会議、ゲーム大会、映画上映。クッキングルーム。調理器具を備えた調理室です。お子さんや車椅子の方にも、便利な昇降機能付き調理台、シンク、IH 調理器具2機付属、が4台あり、炊飯器やオーブンレンジ、鍋やフライパン等の調理器具を備えています。クラフトルーム。絵画、陶芸、木工など、幅広い創作活動にご利用いただける工作室です。木製作業台が5台あり、流し台を備えています。陶芸活動で、お部屋をご利用の場合、作品を調整できる陶芸用電気釜を利用できます。陶芸用電気釜、減免登録団体対象、事前、要相談。料金及び利用方法については、健康福祉プラザのホームページをご覧ください。http://www.sakai-kfp.info/html/use.html 障害者団体には、利用料の減免制度あり、事前の登録が必要。営利を目的とする活動、及び公序良俗に反する活動での施設のご利用はできません。堺市、施設予約システムから仮予約できます。事前の登録が必要。研修室等案内の二次元コードがあります。利用方法案内の二次元コードがあります。写真3枚。説明。1、研修室の写真です。3人が座れる机が多数あり、前方にはホワイトボードがあります。2、クッキングルームの写真です。3、クラフトルームの写真です。説明終わり。写真終わり。二重丸プラザの事業をサポートしていただけるボランティアを募集しています。健康福祉プラザでは、スポーツセンターの教室や市民交流センターのイベント、生活リハビリテーションセンターの訓練などをサポートしていただけるボランティアを募集中です。ぜひご協力ください。お問い合わせは市民交流センターまでお願いします。ボランティアに登録するには説明会への参加が必要です。次回説明会は11月15日金曜日午後1時半から3時半です。二重丸利用者の声。健康福祉プラザの施設運営等に対する様々なご意見をいただきありがとうございます。令和6年4月から8月までに、館内の温度に関すること、職員の接遇に関すること、施設の清掃に関すること、警備員の巡回に関すること、プール利用に関すること、体育室利用に関すること等、17件のご意見をいただき、改善に努めてまいりました。今後とも、利用者サービスの向上に努めてまいりますので、お気づきの点や、気になること等ございましたら、ご意見をお寄せください。二重丸、堺市立健康福祉プラザ。堺区朝日が丘中町4丁3番1号。地図。説明。堺市立健康福祉プラザの位置を表した地図です。JR 阪和線の百舌駅から大仙公園に向かって西へ約 1.4km、上野芝駅から備中天皇陵古墳に向かって北西へ約 1.1km の位置にあります。大仙公園の南西側と備中天皇陵古墳の北側の間に位置します。南海バス泉ヶ丘駅の朝日ヶ丘健康福祉プラザ前バス停の前です。説明終わり。地図終わり。以上で、 市民交流センターだより第38号を終わります。制作、堺市健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター。制作協力、テキスト化堺。制作完了、2024年10月。